10月に入り、やっと秋らしくなりました。スーパーの棚には、りんご、柿、栗などの秋の果物がおいしそうに並んでいます。食欲の秋の到来ですね。広報三島、10月1日号をお届けします。表紙は、全国中学校体育大会陸上男子400メートルにおいて優勝を果たした吉田明人さん、中里西中3年の練習風景です。目次、2ページ、三島の人、3ページ、遊びにおいでよ地域子育て支援センター、6ページ、子ども子育て関連情報、8ページ、私たちが支える公共交通、10ページ、三島情報便、12ページ、お知らせアラカルト、17ページ、スポーツ情報、18ページ、生き生き健康、20ページ、図書館からのお知らせ、フォトマイタウン、22ページ、市民活動団体応援コーナー、23ページ、歴史の小箱、僕のおじいちゃん、おばあちゃん、24ページ、再び動き出した姉妹友好都市との交流。以上です。2ページ、三島の人。三島市在住または出身で夢に向かって活動する人、専門分野で活躍した人を紹介します。吉田明人さん、中里西中学校3年生。プロフィール。小学4年生から陸上のクラブチームに所属。令和5年度全国中学校体育大会中体連の陸上競技男子400メートルで自己ベスト48秒74で優勝し、32年ぶりに静岡県中学記録も更新した。プレッシャーを力に変えて全国大会優勝。吉田さんは今年の中大連陸上男子400メートルで県大会、東海大会を優勝。愛媛県で開かれた全国大会にも出場しました。決勝まで進むと、緊張もプレッシャーも力に変えようと自分自身に言い聞かせ、自己ベストのタイムでゴールした。家族、コーチ、監督に感謝の気持ちでいっぱいです。仲間の存在も大きく、連絡を取り合い大きな力をもらいました。高校進学後の目標は、まず48秒台の記録を毎回出せるようにしたいです。生まれ育った三島について、自分にとって三島市が一番落ち着く場所です。世界で活躍するような選手になって、三島に恩返しができればいいです、と語ってくれました。3ページ、遊びにおいでよ、地域子育て支援センター。市では、妊産婦や子ども、子育て家庭に対する支援を一層充実させるため、10月1日から子ども家庭センターを設置します。三島市には14カ所の地域子育て支援センターがあります。子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる場として、地域全体で子育てを支援することを目的としています。お答えします。子育て支援センターのこと。利用できる年齢は決まっていますか？主に0歳から就学前のお子さんと保護者です。おじいちゃん、おばあちゃんとも一緒にご利用できます。まだおもちゃで遊んだりお話もできませんが、行っても大丈夫ですか？もちろんです。自由に赤ちゃんとの時間を過ごしていただき、子育ての相談などがあればスタッフにも気軽に声をかけてください。保育園内にある支援センターがありますが、保育園とは違いますか？保育園とは異なり、好きな時間に来て遊んだり、おしゃべりしたりできます。 保育士が楽しく過ごせるようにお手伝いします。支援センターに行く前には予約が必要ですか？いつでも来ていただけますが、支援センターによってはイベントなど予約が必要な場合もあります。初めて利用する際は一度電話でお問い合わせいただければ詳しくご案内します。利用料など費用はかかりますか？かかりません。支援センターは無料でご利用いただけます。利用できる支援センターは住んでいる場所によって決まっていますか？お住まいの場所は関係なく、どの支援センターをご利用いただいても大丈夫です。
14カ所の地域子育て支援センターを紹介します。お日様ルーム、マリア保育園内、問い合わせ 939-5353、 フリッパー、啓明キッズ桜ビレッジ内、 943-6878、 赤ちゃんセンター、啓明保育園内、 975-1940、 ハッピーランド本庁子育て支援センター、 991-6100、 じゃじゃ丸啓明キッズ扶養ビレッジ内、 987-7922、 ポコ啓明キッズコスモスビレッジ内、 973-7778、 一緒に遊ぼ北上保育園内、 987-9101、 ひよこランド鴨保育園内、 972-0332、 ふれあい広場中里西保育園内、 977-4157、 梅の実ガーデン梅の実保育園内、 977-6065、 宮さんの森三島大社東隣、 991-0010、 青空広場中里南保育園内、 977-2182、 ゆりかご三島洋蘭子ども園内、 977-2811、 のんのんクラブ白道子ども園内、 972-2291。 以上の問い合わせ、本庁子育て支援センター、 991-6100。6ページ、子ども子育て関連情報。里親制度、里親カフェのご案内。10月は里親月間です。里親制度とは、子どもの成長には家庭で暮らす時間や経験がとても大きな役割を担っています。さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解でその成長をサポートする人が里親です。里親になるためには、所定の研修を受けるなど、一定の要件を満たしていれば、特別な資格は不要です。子どもを迎え入れる期間、数年間の委託から、数週間から1年以内の短期委託まで。里親カフェを開催します。10月28日午前10時から11時30分。養子縁組や里親について興味のある人、日頃感じていることや疑問に思っていることをお茶を飲みながら気楽に話しましょう。場所、リビエール、500円。申し込み先、スマイル 983-0555。里親制度に関する問い合わせ、東部児童相談所 920-2085、 ファミリーサポートセンター任せて会員募集、できることをできるときにできる人が。任せて会員は子育てを助け合う有償ボランティアです。会員となるためには会員養成講習会の受講が必要です。任せて会員の活動内容、保護者に代わって保育園、幼稚園、学校、放課後児童クラブ、習い事などの送迎をします。また育児サポートや子ども預かりサポートなど。 令和5年度第2回任せて会員養成講習会、11月6日から17日までの9回、市民活動センター、申し込み先、10月23日までに、983-2835 へ。子育て応援サロンを開催します。11月10日、午前と午後、三島の子育て情報の案内や、保育士による手遊び、参加者同士の交流などを行います。北上文化プラザ、0歳から1歳の子どもとその保護者、申し込み方法、10月10日から市公式 LINE トーク画面下のメニュー内予約にて受付を開始、LINE を利用していない人は、子育て支援課983-2712、子ども食堂物価高騰対策補助金のお知らせ、補助金額26回以上10万円、13回以上26回未満5万円、4回以上13回未満2万円、申し込み方法、令和6年1月31日までに書類を郵送または直接提出、問い合わせ、子育て支援課983-2712、パパとママのための防災教室、託児付き、子育てや家事が忙しくて防災まで手が回らないという小さな子どもを持つ保護者が託児付きで楽しく参加できる防災教室です。小学生以下の子どもがいる保護者、第1回なるほど家族みんなの防災計画、11月12日総合防災センター、申し込み期限10月27日まで。第2回知ってよかった子どもを守れる応急手当教室、11月23日やけどや誤飲、熱中症など応急テクニックをプロの救急救命士に教わることができます。富士山南東消防本部、申し込み期限11月9日まで。以上の申し込み方法、問い合わせは危機管理課983-2751へ。
8ページ、私たちが支える公共交通。あなたはどんな時に公共交通を利用しますか？通勤・通学に、日用品などの買い物に、通院に、友達とのお出かけに。市内の運行状況。現在、三島市の自主運行バスや鉄道を含む公共交通の人口カバー率は 90% 以上で、多くの人が利用できる環境となっています。知っていますか？2024年問題。2024年問題とは、働き方改革関連法によって2024年4月1日以降定着してしまった自動車運転業務の長時間労働が改善されることによって起こるさまざまな問題のことです。これまでと同じサービスを維持することが難しくなります。早朝から夜までの観光バス運行や便数の多い朝夜両方の路線バス運行といった長時間労働が制限されるため、運転手の人数が現状のままでは観光時間の短縮、夜間の路線バスの減便などが必要に。利用者の減少も影響が。利用者が減ることで収益が見込めず、一日に運行する数を減らしてしまう可能性も。運行の悪循環が進み、さらに利用しづらい状況が続きます。教えて公共交通の現状とこれから。2024年問題を踏まえ、運転手不足による影響やこれからの公共交通についてなど、市内で運行しているバス・タクシー事業者に話を聞きました。伊豆箱根バス三島営業所長岩崎翔一さん。皆さんの命を預かる使命感、現状 バス業界全体において乗務員不足が大きな問題となっています。日々安全をモットーに使命感を持って運行する乗務員にとって、地域の皆さんが移動手段として利用してくださることがやりがいとなっています。将来にわたってバスの運行を継続するために、ぜひバスをご利用ください。東海バス沼津営業所長村田義弘さん。地元への貢献度が高い仕事。バスは大きいので免許を取るのも気軽ではありません。現在も慢性的な運転手不足で利用者の少ない便を削って対応しています。しかしバス路線は自分で運転ができない人にとってはなくてはならないもので、コロナ禍でも運行を続けていました。地元への貢献度が非常に高い仕事だと思います。子どもたちにも憧れの職業として将来に結びついたら嬉しいです。富士急シティバス管理部長渡辺光さん。大変なことも知ってほしい。バスは待つ時間がかかり不便と感じるかもしれませんが、その時間を使って自家用車で通り過ぎるだけでは見つからない三島の魅力が再発見できるとてもいい乗り物です。ただ路線を運行するために収益性の高い事業から人員や維持費などの補填を行っていることが現状です。当たり前に走っているバスは維持することがとても大変なことも知ってほしいです。タクシー協会沼津三島支部山田義雄さん。伊豆箱根交通常務取締役。安全な運転で誰でも活躍。タクシー事業者は運転手の人数が売り上げに直結します。運転手が減っている分、収益は完全には回復していません。タクシーの運転手は自分の頑張りが給料に反映されるため、やりがいがあり成果も出やすいです。定年退職した人も新卒の人も、さまざまな環境に合わせた働き方を選択して活躍できます。タクシー協会沼津三島支部山田志郎さん。富士急静岡タクシー代表取締役。さらに親しまれるタクシーに。最近では駅の乗り場にタクシーが来なくて人が並んでしまうという現状で、利用者に申し訳なく思っています。運転手不足の解消と各種の業務改善を図り、皆様にさらに親しまれるタクシーにしていきたいと考えています。出かけてみよう。まずは楽しく乗ることから。公共交通の維持の秘訣は利用することです。一人一人が将来の自分を、次の世代を考えて、日頃から公共交通を利用することで将来の交通手段を守っていきましょう。以上の問い合わせ、地域共同安全課 983-2701。
10ページ三島情報便。三島の文化百花繚乱2023カレンダー10月後半。押し花レカンフラワー作品展10月19日から24日。ギャラリープラザ。問い合わせ三島プラザホテル 972-2121。 親子でビーチクリーンアート2023。漂着物でギョミラ誕生。10月21日牛伏山公園。1人500円。申し込み10月18日までに電子申請。問い合わせラボキュリオメールで。ドイツクリスマス展10月26日から31日。ギャラリープラザ。問い合わせ三島プラザホテル 972-2121。 三島フラウェンコール15周年記念演奏会10月29日市民文化会館。問い合わせ三島フラウェンコール。メールで。
伊豆縦貫道夜間通行止め、ご理解とご協力をお願いします。規制区間、神奈美塚本インターチェンジから三島塚原インターチェンジまで。規制期間、10月16日から20日。規制時間、午後9時から翌朝午前6時。問い合わせ、国土交通省、沼津河川国道事務所、934-2017、または、伊豆縦貫自動車道出張所、0558-74-0551。都市整備課、983-2763。大規模改修工事に伴い、市民体育館を休館します。令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。問い合わせ、スポーツ推進課、987-7571。古今伝授杯、小学生競技かるた大会、10月29日、願成寺。対象は小学生。申し込み問い合わせ、975-1763。富士山南東消防本部からのお知らせ。普通救命講習1、e-learningを開講します。11月15日、富士山南東消防本部。申し込み問い合わせ、10月15日から11月8日、富士山南東消防本部警防救急課、972-5803、または三島消防署救急係、972-5800。市民生活相談センターからのお知らせ、ストップ消費者トラブル、老人ホーム入居権を譲ってほしい、という詐欺電話に注意。事例、有料老人ホームや介護施設などに入居する権利を譲ってほしいという詐欺の電話に関する相談が寄せられています。承諾すると、あなたの名義で申し込みをするので、一度あなたがお金を支払う必要がある。権利を譲るために取引実績が必要で、お金を振り込む必要があるなどと、言葉巧みにお金を支払わせる手口です。アドバイス、留守番電話機能や発信者番号表示機能を活用し、心当たりのない電話には出ないようにしましょう。やり取りしてしまっても、絶対にお金を払わないでください。不安に思った時や困った時は、三島市消費生活センター、または消費者ホットライン、局番なし188へご相談ください。問い合わせ、三島市消費生活センター、 983-2621。 12ページ、お知らせアラカルト。静岡ジョブフェア、10月21日、プラサベルデ。10月28日、オンライン開催。内容は、就職セミナー、および合同企業説明会。対象はおおむね35歳から54歳の人。申し込み問い合わせ、10月19日午後3時までに、静岡ジョブステーション登録予約専用サイトより電子申請、または電話で静岡ジョブステーション東部 951-8229 へ。問い合わせ、商工観光課、983-2655。三島市シルバー人材センター、ジ・ジェネフェスタと入会説明会。ジ・ジェネフェスタ、10月14日商工会議所。入会説明会、毎月第2・第4水曜日、三島市高齢者生きがいセンターで。対象は働く意欲のある60歳以上の人。問い合わせ、三島市シルバー人材センター、 972-9700、 または地域包括ケア推進課、 983-2609。 アローズマルシェ、東レアローズのホームゲームの日に、市や近隣市町の おいしいものを提供するマルシェを開催します。10月21日、22日、市民体育館、問い合わせ、三島市スポーツ文化コミッション事務局、983-2766、郷土資料館企画展、三島宿へようこそと講演会、江戸時代に三島宿とはどんな町だったのか、絵図や古文書で紹介します。10月28日から2月18日まで郷土資料館。展示解説は11月18日と1月27日。講演会、宿場世界の個性と多様性、三島宿と神奈川宿の絵画資料の比較から11月23日、障害学習センター。申し込みは10月11日より郷土資料館へ。以上の問い合わせ、郷土資料館 971-8228。 第50回ランチタイムコンサート、10月21日障害学習センター。問い合わせ、ロビーコンサート実行委員会佐野さん、090-5452-4846、または文化振興課 983-2756。 箱根の里星を見る会、11月11日箱根の里。申し込み問い合わせ、10月20日までに 985-2131。
市民文化会館自主文化事業スターダストレビューツアー、ブギウギワンダーレビュー、令和6年1月20日一般8500円。問い合わせ、市民文化会館 976-4455。 第2回三島カウンセリング研究会公開講座、ヤングケアラーと呼ばれる子どもの育ち、10月22日市民活動センター、1000円。問い合わせ、障害学習課 983-0883、または三島カウンセリング研究会富岡さん 973-8101。 フラワーアレンジメント講座、外国籍の人たちと交流しながらお花を楽しみましょう。10月29日障害学習センター、一般2500円。申し込み問い合わせ、10月23日までに三島市国際交流協会976-1020。海外合同面接会、就職面接会の参加企業募集。海外の優秀な人材を受け入れてみませんか。県は海外の現地で面接会を開催します。モンゴル10月21日22日、インドネシア12月2日3日、インドオンラインです、12月8日9日、ベトナム、令和6年2月24日25日、採用できる人材、在留資格、技術、人文知識、国際業務を取得可能で、現地の大学や大学院を卒業する人、申し込みフォームより電子申請で、問い合わせ、静岡県労働雇用政策課 054-221-2811。 インドは静岡県地域外交課 054-221-2309。 11月の郷土教室、11月4日午前と午後、郷土資料館。内容は昔の暮らし、楽寿園の自然。問い合わせ、郷土資料館 971-8228。 介護予防運動教室、11月、毎週水曜日、老人福祉センタービターレで。対象は65歳以上で運動に支障がなく会場まで通える人。申し込み問い合わせ、10月10日午前9時よりビターレ、 987-0310 または地域包括ケア推進課983-2759。第3回シニア向けスマホで仲間づくり講座、11月2日、9日、16日、講座趣旨説明、スマートフォンの基本操作、11月30日、12月4日、LINE の登録と使い方、12月14日、21日、写真や動画の撮影方法、写真加工方法、LINE での交流、市役所代謝庁別館で、対象は65歳以上で他の参加者と交流ができる人。申し込み問い合わせ、10月13日までに地域包括ケア推進課983-2759。里山時間スケッチブック2023。11月3日山田川自然の里、1人500円。申し込み10月24日までに電子申請で。問い合わせ、山田川グリーンツーリズム研究会事務局、983-2652。トーレアローズホームゲームのエスコートキッズ募集。11月4日、5日、市民体育館。対象は小中学生。申し込み、10月16日までに電子申請で。問い合わせ、三島市スポーツ文化コミッション事務局983-2766。マナビスト連絡会、世界の愛唱歌を歌う会、11月4日障害学習センター。問い合わせ障害学習課983-0881。市民活動団体スキルアップ講座、NPO や団体の運営力の向上を目指して、10月20日、11月24日、市民活動センター。講座内容、よその NPO はどうしてる？どうする情報発信、スマホ活用術。申し込み問い合わせ、10月16日までに市民活動センター983-2693。
シニア向け仕事相談会、11月9日、障害学習センター、おおむね55歳以上の人、申し込み問い合わせ、前日までに静岡ジョブステーション東部、951-8229、問い合わせ、地域包括ケア推進課、983-2609、児童センター主催事業、親子でルンルンリトミック、年少コース12月2日、年中年長コース12月9日、児童センター600円、申し込み10月20日までに電子申請、問い合わせ児童センター983-0890。市営住宅県営住宅の入居者募集、市営住宅入居待機者の募集。申し込み問い合わせ、住宅政策課983-2639。県営住宅毎月抽選。申し込み問い合わせ、静岡県住宅供給公社920-2271。お魚講座参加者募集、10月22日、市役所本館、小学生。申し込み、10月15日までに電子申請。問い合わせ、環境政策課、983-2647。児童手当を振り込みます。振り込み日、10月13日。問い合わせ、子育て支援課、983-2712。一人親家庭のための個別相談会と就業支援セミナー、11月3日、沼津老政会館、対象、一人親家庭の人、 お子さんがいて離婚を考えている人、申し込み問い合わせ、ひとり親サポートセンター 054-254-1191、 箱根接待茶屋の森で小学生高学年向けの環境学習会環境ボランティア体験講座、参加者募集、11月3日環境学習会小学4年から6年生環境ボランティア体験講座、中学生以上、申し込み10月23日までに電子申請、問い合わせ環境政策課 983-2647。 10月16日から22日は行政相談週間です。雇用、年金、登記、河川、道路など国の仕事に関する市民の要望や相談などを聞き、解決の促進を図ります。行政相談委員が対応します。定期相談、毎月第3水曜日、市役所本館、問い合わせ静岡行政監視行政相談センター 0570-090-110、 問い合わせ市民生活相談センター 983-2621、 行政書士無料相談会、10月20日市役所大社町別館、観光所に提出する書類などの作成や手続きの代理・相続・遺言、土地の有効活用などの相談、申し込み問い合わせ、申し込みは電話予約できます。静岡県行政書士会三島支部 977-5227、 問い合わせ市民生活相談センター 983-2621、 福祉のミニ就職相談会 in 三島、10月23日ハローワーク三島。申し込み問い合わせ、10月18日までに静岡県社会福祉協議会ホームページより電子申請、または社会福祉人材センター 952-2942、 あなたの働くを応援する静岡東部若者サポートステーション、働くの一歩を踏み出したい15歳から49歳の現在仕事をしていない人や就学中でない人たちと向き合い、働き方を見つけ出すお手伝いをしている就労支援機関です。平日、静岡東部若者サポートステーション 943-6641、 問い合わせ商工観光課 983-2655、 労働条件をめぐるトラブルでお悩みはありませんか？斡旋員3人が公正中立な立場からトラブルの解決に向けたお手伝いをしています。平日、相談窓口東部県民生活センター 951-9144、 フリーアクセス固定電話のみ 0120-939-610、 問い合わせ商工観光課 983-2655。 解体予定の建物を探しています。職員の消防技術の向上のため訓練に使用することが可能な市内の取り壊し予定のビルや共同住宅などを探しています。ご連絡ください。申し込み問い合わせ、富士山南東消防本部三島消防署救助係 972-5800。 あなたの家の浄化槽は大丈夫ですか？浄化槽法では 3つを定期的に行うことが義務付けられています。保守点検、年1回以上の清掃、設置時と年1回の法定検査。問い合わせ、生活排水対策室、983-2662。
17ページ、スポーツ情報。10月の休館日、市民体育館10月16日、市民用水プール10月16日、夜間休館は10月9日、無料開放10月9日。長伏スケートリンクは10月1日から営業再開します。生活筋力向上ゆっくりプログラム。11月の火曜日は7日、14日、21日、28日。水曜日は1日、8日、15日、22日、29日。市民体育館で。費用は1回500円。対象は40歳以上。申し込み問い合わせ、10月17日より予約開始。第21回三島市親子ふれあいティーボール大会参加チーム募集。11月12日南二日町グラウンド。1チーム2000円。申し込み10月20日正午までに申し込み用紙を直接スポーツ推進課へ。初級障害者スポーツ指導員の資格取得を補助します。指導員養成講習会の参加者に受講料及びテキスト代、資格取得申請認定登録料15,300円を補助します。申し込み問い合わせ、講習会は静岡県障害者スポーツ協会054-221-0062、補助金はスポーツ推進課へ。以上の問い合わせ、市民体育館 987-7570、 市民温水プール 980-5757、 スポーツ推進課 987-7571。 長伏スケートリンク 977-3800。 18ページ、生き生き健康。すくすく子育てセミナー、11月4日。対象は産後4ヶ月までの産婦とその家族。申し込みは10月14日から29日までに電子申請で。沐浴体験セミナー、11月11日、保健センター。対象は妊婦とその夫。申し込み10月20日から11月5日までに電子申請。大人の食育教室、俺の定食、11月18日、鈴木学園で。費用1人500円、対象は18歳から49歳の男性。申し込み11月9日までに電子申請。高血圧予防講座、11月9日、保健センターで。内容は、医師講話、栄養講話、運動講話。対象は、高血圧が気になる人、血圧の薬を飲みたくない人。申し込み問い合わせ、10月31日までに電子申請。三島健康体育大学。内容は、子育てママ、女性向け、男性向け、高齢者向けがあります。各講座は3回ずつ開催。ケンポス対象イベントです。申し込み、電子申請または電話で市民体育館 987-7570。 新型コロナウイルスワクチン令和5年秋開始接種について。黄色の接種券予診票は接種対象者全員に順次郵送予定です。問い合わせコールセンター 0570-015-670。以上の問い合わせ、健康づくり課 973-3700。 夜間休日に急病になったときは、相談先、静岡県内の当番医情報 0800-222-1199、 子どもの救急電話相談 #8000または054-247-9910、精神科救急情報054-253-9905、救急協力医テレフォンサービス983-0116、三島メディカルセンター 972-0711。
20ページ、図書館からのお知らせ。10月の休館日、本館中里文館、2日、10日、16日、23日、30日、31日。10月のお話し会。本館児童お話しコーナー、2歳から3歳、毎週水曜日午前10時30分から。中里文館お話しコーナー、3歳から5歳、毎週水曜日午後4時から。0歳から2歳、10月17日午前10時30分から。図書館本館スペシャルお話し会、絵本の読み聞かせと簡単な工作、おいしそうなミニパンを作ります。11月3日4歳以上、永井郁子公園、イラストレーターから絵本作家へ。11月14日障害学習センター、申し込み問い合わせ10月29日まで。以上の問い合わせ、図書館 983-0880、 中里文館 982-5102、 フォトマイタウン8月31日パリ五輪予選に向け、三島市で直前合宿を行うバレーボール男子アメリカ代表のために横断幕を制作、徳良小学校。9月2日、第15回保育祭り開催。市内22園の公立・私立保育園、認定こども園による出し物が用意され、たくさんの親子連れでにぎわいました。楽寿園。9月4日、チームブリヂストンサイクリングに所属する久保木選手、今村選手が、世界選手権でメダル獲得。市長応接室。9月5日トーレ・アローズ選手によるバレーボール体験教室、北小学校。9月6日国際競技大会優秀者、ろう者柔道の佐藤正樹選手が文部科学大臣顕彰を受賞。市長応接室。9月6日、フリマアプリメルカリを活用して、粗大ごみなどを販売することで、ごみの減量、循環型社会の推進、リユース意識の醸成を図ろうと、県内初、三島市メルカリショップスオープン。市長応接室。22ページ、市民活動団体応援コーナー。三島のお寺巡りの会、座禅会参加者募集。第16回心静かに夜座禅、10月22日、北田町福寿院、500円。第17回座禅と斎座、11月26日、川原ヶ谷法教院、2000円、食事代込み。申し込み問い合わせ、090-8132-8394。 絵画教室のびるアンビエンテキッズアート、みんなの作品展。10月28日29日障害学習センター。問い合わせ090-6572-7651。情動校外部活として障害武道として、土曜日日曜日西小学校、一般1000円。申し込み問い合わせ972-5670。順天堂大学 保健看護学部公開講座。多様な生物とともに宇宙船地球号の上で暮らす私たち。10月22日。問い合わせ 991-3111。 金融経済講演会2023 in 三島。自分の人生を描くライフプラン実現に向けて行動するためのヒント。11月1日市民文化会館。申し込み10月25日まで。問い合わせ 054-263-8780。 沼津友の会主催講習会シニアの家事と家計、元気に気持ちよく暮らすために。11月2日市民活動センター。申し込み問い合わせ 090-5567-2744。 不動産無料相談会11月9日プラサベルデ。申し込み問い合わせ10月10日10時より。 054-285-1208。ボーイスカウト三島第5弾スカウト男女募集中。月約2000円。6歳から25歳までの男女。申し込み問い合わせ 090-7439-2325。 12月1日号への掲載の申し込みは10月24日までに電子申請。問い合わせ広報課 983-2620。
23ページ歴史の小箱。石造物は語る。タロ北沢。郷土資料館ではボランティアの皆さんとともに中里地域の石造物調査を進めています。今回は調査を終えたタロ北沢地区の石造物を紹介します。タロ地区では神明神社や伝宗寺、新総裁墓地である祇園山に石造物が集中しています。地区内の石造物の数は全部で31基あり、そのうち21基が伝宗寺境内に所在しています。江戸時代前期に作られた如意輪観世音菩薩から令和に作られた天城地蔵まで幅広い造立年代の石造物を見ることができます。伝宗寺境内の右手には小さなお堂が立っています。そこに祀られているのが庚申塔です。正面に正面金剛、一邪鬼、二道寺、三猿、両側面に四夜叉が刻まれており、欠けもなく保存されています。カノエサルをめぐる信仰は60日ごとにめぐってくるカノエサルの日の夜、寝ている間に体内から三死という虫が抜け出して、その人の日頃の悪い行いを天帝に告げて寿命を縮めてしまうという道教の説に由来しています。このカノエサルの日にみんなで集まって寝ずに夜明けを待つ庚申講が江戸時代に各地で盛んに行われました。この講によって建てられたのが庚申塔です。北沢地区では46基の石造物を確認できました。うち17基は向山古墳群公園内にある標石です。また愛宕神社や向山小学校近くにある空き地にそれぞれ10基ほどの石造物が並んでいます。愛宕神社には順拝堂や道祖神、空き地には馬頭観音などがあり、もともと地区内に散在していたものを一箇所に集めたのだと思われます。北沢公園の片隅には馬頭観音とともに観音大師と刻まれた石橋供養塔が立っています。元は旧古川橋の北沢口にありました。この供養塔は完成11年に建てられたものです。橋を架ける工事の安全や 橋や道路の維持、通行する人々の無事を祈願する際に建てられたものだと考えられています。以上の問い合わせ、郷土資料館 971-8228。 僕のおじいちゃん、おばあちゃん。佐野小6年、勝又雄生君のおじいちゃん。勝又義政さん、76歳。おばあちゃん、愛子さん、76歳。僕のおじいちゃんは昔からよく遊んでくれます。夏にはよく虫捕りに連れて行ってくれます。僕は小さい頃から遊んでほしくて、ほとんど毎日おじいちゃんの家に行っていました。そして僕のおばあちゃんは僕に優しくしてくれます。それにおばあちゃんはいろんなことを知っています。そして朝学校に行くときには声をかけてくれます。おじいちゃん、おばあちゃんは僕の自慢の家族です。24ページ。再び動き出した姉妹、友好都市との交流。コロナ禍で中止となっていた友好都市、姉妹都市との対面での交流が4年ぶりに再開となり、今年はパサテナ市と泥水市の皆さんが三島市を訪れましたので、その様子を紹介します。三島市とパサテナ市、2022年に姉妹都市提携65周年を迎えました。2002年に始まったフレンドシップ青少年交流事業は、姉妹都市に友人を作ることを目標に、延べ200人を超える漁師の市民が参加してきました。7月28日に5年ぶりにパサテナ市から迎えた学生たちは、三島市の学生との活動やホームステイを通して日本の文化や習慣に触れ、お互いに刺激し合う充実した6日間を過ごしました。交流は地元企業からの支援でスカイウォークへ、宝永山ハイキング、しゃぎり体験など、三島市と泥水市、2022年に友好都市提携25周年を迎えました。これを記念し、1年越しで泥水市長を団長とする公式訪問団が三島市を訪れ、7月4日、5日の2日間に、国立遺伝学研究所の見学や三島市の伝統芸能、農兵武士体験などを行いました。日々開発が進む泥水市では、2024年12月開港に向け、泥水空港の建設が進んでおり、私たちの友好都市がより近くなります。交流は市役所来訪、市役所玄関ロビーでお出迎え、市長表敬、それぞれの伝統工芸品を交換して相互理解を深めました。記念植樹、落樹園に三島桜を植樹しましたなど、三島市の姉妹都市、友好都市はアメリカ合衆国パサデナ市、ニュージーランドニュープリマス市、中華人民共和国泥水市。以上の問い合わせ、国際交流室 983-2645。 令和5年8月31日現在、市の人口106,401人、男52,069人、女54,332人、世帯数49,979世帯。これで広報三島10月1日号を終わります。10月15日号をお楽しみに。ごきげんよう。